主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対してイエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。キリストに賛美。
キリストに賛美。
まあ、ルカの福音書ではこういう対照的な2人の人をこう描いて、その対比で私たちに訴えかけるということは、まあ割とよくある、ルカがよく使うものですね。放蕩息子とそのお兄さんとか、マルタとマリアとか、こう対照的な2人の人をこう語ることによって、私たちにこう訴えかけるということをまあするんですね。まあ、2人の祈り、ファリサイ派の人の祈りはまあ立派な人で、真面目にですね、いろんなことを全部やっていて、まあでも、まあ、この人の祈りを見て思うのは、まあ何か自分がやったことを、まあ、自慢しているような感じにも見えるし、あるいは、まあ、他の人と比較して、まあ、自分は上だというですね、まあ、何か優越感をこう示しているようにも見える。だから、まあ、彼の祈りを神様はそれほど、まあ、良しとしなかったというのも何か分かる気がします。逆に神様が本当にこの祈りを心から受け止めたのは、この徴税人の方ですね。で、徴税人の方は結局、まあ、罪ばっかりいっぱい犯していたので、まあ、何も自分に誇るものがなかったので、ただですね、罪人の私を憐れんでくださいと、ただそれをこう悔い改めの気持ちを神様に捧げるだけでも、その方が神様の心にかなう祈りを、まあ、捧げたということですね。まあ、この徴税人の祈りは、まあ、なんか非常に印象的な何か祈りじゃないかと思います。まあ、私たちが、まあ、失敗したり、うまくいかなかったり、罪を犯したりした時は、まあ、この徴税人のような祈りを私たちが捧げることができたら、神様が私たちを、まあ、良しとしてくださるんじゃないかというふうに思います。ただなかなか自分の失敗を認めたりするのが、まあ、難しいということはあるかもしれない。まあ、大学生の頃にですね、なんか前に話したかどうかがちょっと記憶があれなんですけど、大学生の頃、まあ、国際的な、まあ、なんか援助とか国際協力とかに割とボランティアで関わっていて、それで、まあ、そういう関係の、こう講演会とかですね、なんかよく聞いたりしていたんですけど、まあ、いわゆる NGO と呼ばれる走りぐらいの、まあ、時代だったんですが、まあ、ちょっとどういう集まりか覚えてないけど、まあ、パネルディスカッションかなんかで何人かのそういう方が出てですね、お話しされている時だったんですが、のうちの一人が岩村昇先生という方が、まあ、医療者ですね、海外医療をこうなさってて、プロテスタントの牧先生でですね、まあ、当時からも非常に有名な、まあ、立派な方で有名だったんですけど、岩村昇先生のお話があってですね、もう彼の話はもう本当にたまげたっていうか、まあ、何を話されたかって言ったら、彼はネパールで結核をこう撲滅するというのか、まあ、そのために日本から派遣されて、その結核の危機を日本から検査とかですね、いろんなものを日本から持ってって、 それで一生懸命その活動されていたっていうんですけど、でその岩村先生がおっしゃるには、結局その、自分のやったことは失敗だったと。その日本から高額な医療機器とか持ってってでもですね、結局メンテナンスもできないから、結局壊れたらそれで終わりだし、で自分のやったことはですね、自分がまあ何年もかけてやったことは結局全部失敗でしたっていう話をされたんですよね。で次の世代の皆さんはそのような失敗をしないように、やはり現地のニーズとか現地の人々の状況に合わせて援助活動してくださいという、まあそういう趣旨だったんですけど、もうね、僕は本当にその岩村先生の話を聞いた時もあまりにショックを受けて、自分の失敗をですね、もうはっきりとこう自分のやった活動は失敗でしたってこう言われて、とかってもうびっくりしましたけどね。大体そういう活動ってどっちかというと、まあ募金集めとかするせいもありますけど、これぐらいうまくいっていますとか、こういう立派なことやってますとか、いろいろこう逆にこの宣伝活動して、それでお金を逆にこう集めるような、まあそういうことの方が、まあ、主流だったので、岩村先生が自分のやったこと全部失敗でしたっていうのはもうね、もうものすごいショック受けたのと、この人本物だなって、もう本当に大学若い大学生でしたけど、まあ、心の底から思いましたね。この人は本物だと、本物の活動をやってるって。でも話したことは失敗談を話したんですけど、でもなんかやっぱりこのクリスチャンの凄さっていうかですね、まあ、結局なんでそれほどショックを受けたのか、やっぱりこのクリスチャンのこの恵みの受け取り方っていうか、結局今日の朝鮮人の祈りがやっぱり響いてるからだと思うんですね。まあ、もちろん私たちはあれしてこれして成功したとかうまくいったとか、まあ何かあったらそれは神に感謝ということでいいと思うんですが、やっぱりクリスチャンの祈りのすごいところは、失敗したりダメだったことを悔い改めて祈れるっていうのかな。でそれを神様が良しとしてくださるっていうか、だから私たちクリスチャンのいいところは何、恵みは何かって言ったら、ちょっと言葉が変かもしれない、喜んで失敗できるっていうあるいは失敗しても、まあ、失敗とかうまくいかなかったからって言ってがっかりする必要性ないと、まあ、自分が長年やってきたこと、まあ、分かんない、人によって全部失敗だったって思うことがあるかもしれない、仕事とか家庭生活とかですね、振り返ってみて。でも私たちが悔い改めて主の許しをいただくならば、それらすべてを神様が良しとしてくださるということですね。まあ、こんなに大きなお恵みは、まあ、どこにあるのかなと思いますけどね。うまくいったことを感謝して、まあ、誇ったり自慢したり、まあ、それはまあ私たちも時々するかもしれないんですけど、まあ、それはそれでか、まあ、まあいいと思いますけど、でもそれ以上に失敗を誇ることができるというんですね。私たちのダメなところをやはり神の許しをいただくからこそ、それを神様に捧げることができる。そして許しをいただいて私たちはまた出発することができる。まあ実際もその岩村先生の、まあ、その人徳の凄さっていうのはまああって、彼の影響でそういう海外医療に関わった人もいっぱいいて、まあ当時僕はその頃もすでに関わってます、大阪の釜ヶ崎に来てたイリサさんという、そういう、まあ、ちょっとすごいカウンセラーの人がいたんですけど、岩村昇先生にも心酔して、岩村昇先生からあなたのネパールは釜ヶ崎だって言われて、で釜ヶ崎に来た、まあ、多くの人に影響を与えた、まあ、方なんですよね。で JOCS だったかなに関わって、そのキリスト教の海外医療事業団の確かメンバーだったと思うんですけどね。でその団体は今でも地道に世界中で、あれ日本の震災の時も活躍されていて、まあ、彼がまあ創立者ではないんですけど、まあ、意思を継ぐ人々が今でもいて、地道な活動を続けておられる人たちがまあ今でもいるということですね。一人一人が失敗と成功を繰り返しながら、うまくいかないことの方が、まあ、海外の 活動でもうまくいかないことの方が、まあ、実際多いんじゃないか。今日は海外宣教の祈る日ですけど、まあ、宣教活動もうまくいかないことの方が実際は多いんじゃないかって気はしますけども、でもそれでもその失敗をうまくいかなさを神様に捧げながら、私たちは主の許しをいただいて、そして次の世代にまた私たちは託しながら歩んでいける、この許しの恵みを受けて私たちが生きれるということ、この恵みの大きさを私たちが悟るならば、まあ、私たちの人生で悔やむことが何にもないっていう、あるいは私たちが、まあ、どのようなことの中でも神に感謝しながら歩んでいけるとも言えるでしょう。まあ、人の目から見て、あるいは自分のことを振り返って、自分の人生が失敗だったなとか成功だったなとか、まあ、それなりに自分のことを評価する人がいるかもしれないですけど、それは人間的な評価ですよね。神の目から見たら、全ては恵みとして私たちに与えられるということですから、まあ、その神の恵みを感謝して歩めるように、そして苦しい時、辛い時こそこの朝鮮人の祈りを下げながらですね、許しと神の新たな力づけをいただきながら歩めるように、改めて神様に恵みと力を願いたいと思います。